DJ ゴッソのドラクエ10ウォーウォータネット。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。銀杯出ましたグッソです。
最近英語版のドラクエを買い集めてます。ユーチーです。
はい、花粉症で死にかけてます。アルカです。よろしくお願いします。
はい、ということで
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
ボロボロだったりいろいろだったりなんだったりという、ね、三者三様でございますけど、はい、まあ、今回オープニングトークということで、ゆうちさんからなんか情報がお知らせがあるとかないとか。
おお、いいんですか。
どうぞ。
やっちゃいますよ。はい、はい、実はですね、自分のチャンネル、まあ、500人突破記念みたいな感じでですね、うん、オフ会をやろうかなと思っております。
はい、いつですか。
あ、でも続けてもう言っちゃいますよ。どん
どん言わないと。
そうですね、今月3月31日日曜日ですね、お昼の2時から5時の間でやろうかなと思っています。はい、場所はなんと立ち飲み通行さん、お借りしまして、はい、実施させていただくことになりました。
はい、うん、そして、
はい、そして、はい、そして参加費用はですね、ちょっと1000円だけ皆さんお持ち寄りいただいて、はい、簡単な、まあ飲み物と、
はい、
まあ、おつまみを用意してですね、うん、あとはそれぞれの方お持ち込み、まあ、できる方はしていただいて、まあ、ちょっとシェアしながらですね、いろいろお話ししながら楽しめればなと思っております。
うん、はい、
はい、
もう少し
募集の、やってるんですけれども、はい、募集は、まあ、自分の X の、固定のポストのところを見ていただくか、はい、YouTube の、チャンネルの方に、重大発表の、動画がありますので、そちらの、コメント欄、概要欄から、来ていただければと思います。応募の締め切りは3月の27日水曜日までとなっておりますが、うん、が、うん、たくさん応募をお待ちしておりますので、ぜひ お早めによろしくお願いいたします。うん、はい、グッソさんとハルカさんは来られますか。
僕はむずいですね。
私は物理的に無理なんですけど、かけながら応援しておりますよ。
ありがとうございます。
はい。
はい。まあ、ちょっと、ウォウォプレゼントっていうわけではないんですけどもね。ちょっと、ユージさんの方でということで。もうちょっとお話聞きたいんですけども、これは、ユージさんがホストになってなんか、やるってことですか。
そうですね。はい。
で
パネルのオフ会ってことで、はい、自分の方で、はい、大事進行を務めさせていただきます。
はい、これは配信はあるんですか。顔隠して配信とか、なんかそういったそういうのあるんですか。ちなみに、
わかんないですね。でもまあ多分やめといた方がいいかなと思ってますけど。
あ、なるほどなるほど。
配信は、うん、
なるほどですね。わかりました。ちなみにその前後あたりでユーチーさんは日本にね来日されるということなんですけど、
そうそうそう、うん、
な、2日3日前に来日して、まあ仕事し何台してのオフ会っていう感じなんですか。
実はね、ちょっと3月にお休みをちょっといただいたのでですね、うん、ちょっと長めにやらせていただいたんです。お
ということは予定通りバージョン7は結構
映えそう。
はい、そうですね。ちょうど
映えそう。
よかった。
リアルタイムで買えそうですか。
うん。
やべえ、予約しなきゃ。
そうだよ。
今さら、今さら。
なるほど。ああ、じゃあ大丈夫そう、
ね。いい感じにいけそうです。はい。
はい。あ、じゃあ結構長い、本当に長い期間ですね。
そうですね。ちょっといつもよりは長い感じです。うん、
なるほど。
いつもね、パッと来てパッと帰っちゃうんですけどね。
ああ。であれば、まあ、逆に、ね、ちょっと、俺と、はるかさん来れないですけども、逆に、ゆうちさんが、ね、
東北
とか、そっち来るという手もね。
両方逆方向や。
逆方向。
逆や。すごいね。
別の日
に。本当に逆方面なんですよ。
そうそうそう。真逆、真逆でね。
真逆、真逆。
っていう手もございなくはないですけどもね。
まあね、はい、もしタイミングがあれば。
はい。といったところで、ゆうちさんのオフ会ですね。はい。 が3月
30日。はい、お待ちしております。
はい、ありますので、よろしくお願いします。はい、はい、今回はですね、バージョン 7.0 の最新情報のフルバージョンですね。ということで、フルバージョンの回がね、ありましたので、それについてちょっと語りたいなと思います。はい、じゃあ、私行きますか。はい。それでは参りましょう。バージョン 7.0 もよろしく、ゆうき。はい、改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回バージョン7について語りたいなと思うんですけども、ここでちょっと一つ注意としまして、バージョン7の情報ってこれまで何回かあったんで、過去にあった情報は省きます。はい、いじりません。まもう前もね、十分いじりましたんで。で、それから、新しい武器ね、追加されましたけども、こちらも省いて、詳細分かってないんでね。なので、そちらもバージョン 7.0 入ってから、いじりたいなと。まあ、いつも通りですね。はい。いきたいなと思いますので、そこはちょっと端折っていきたいなと思います。で、それを踏まえて私がこう、いろいろいじっていって、最後、気になる部分とか、私が、飛ばした部分で気になる部分とか、個人的に改めて気になった部分あれば、お二人からちょっとまたいじってもらえればといった流れでいきたいなと思います。
はい、
はい、うん、はい、ではいきます。早速いきます。まずは、はい、新たな冒険の舞台でモンスターが追加されるといったところですね。はい、はるかさん、このウーパールパンみたいなやつ、名前何でしたっけ？
何でしたっけ、これ、ウーパーソルジャーでしたっけ？
でしたっけ？うん。
そのまんまや。
綺麗ですよね。
私、このモンスター、あんまり馴染みがないんですよ。これって、
はい、
ドラクエ7以降ですよね。
9からって言ってましたね。
9か。じゃあ、わかんねえや。
うん。
うん。
いうことで、
なるほどね。
はい。
うん、
なんか色合いがすごく綺麗だなっていうね、印象あったんで、もしかしてこれ
プルンプルンして、
そう透明感あるというか、
うん、
だからもしかして他のモンスターも書き直しとかなんかしてんのかなと思いながらね、
ちょっと
期待はしちゃうんですけど、
なんか表現が変わるとかあっておかしくない。
なるほどね、なんかちょっと確かにこの透明感はあまりなかったような気が
そう
するな。
うん、いうことで、でそんな中、スライムが出てるんですけども、
うん、
ゆうちさん問題です。ゆうちさんちょっとディキュテン TV 見てないって言うんで、このスライムなんでしょうか。
なんか湯気みたいな、オーラみたいな、
湯気、
風呂上がりのスライムじゃないです。
はい、頭
湯で上がってるみたいな、マジか。
なんでしょう。
なんか、なんでしょうね。なんか、本気出したみたいな、マジスライムみたいな。
他。
あれ
違う。他。
間違ってるってことね。
はい、間違って
る。なんだろうな。なんか明るいんだよな。
あんま、湯気とかそういうとこ関係ないですけど。
湯気はあんま関係ないですよね、これ。
なんか異世界ですよね、異世界スライム。なんだろう、違うの？
湯上がりスライムじゃないですね、はい、じゃない、はい、
マジか。
多分これ答えの多分難しいと思うんで、
今まで出てきた、スライムの名前っていうか、
うん、
そう、この辺ヒントになりますよね。
うんうん、そうですね、確かに、
うん。
スライムです。メタルスライム。
遡りすぎです。バージョン5で出てきたスライムなんかいましたよね。目が充血している。寝てないスライム的な。あれ何でしたっけ？
なんだっけ、今日か、スライム今日？あ、そういう系統ってこと？
あ、そうですね。
そうそう。
あ、じゃあ異世界がスライムいいとかじゃない？
いい。
違います、ね。
果てか、はい、スライム果て、はい、果て死んでそうだ、ね。
果ての逆、逆。
果ての逆？
逆。
始め、始まり。
的な。
答えいけんのマジで。
うん。
始まり。ああ、なんか、ああ、あれ、なんてやつだっけ？なんかあったな。あれ、俺がやらないエンドコンテンツの。
なんだ。
あいつなんて呼ばれてたっけ？魔素の月族っておったな。スライム、
あ、一文字は合ってます。一文字合った。
あ、そうの方か、祖先か。あ、ま、え、そ、え、そ、
あ、正解。
そんなことあんの？
そう、正解。
そう、マジで。
スライム、そうです。
はい、でも、祖ってことは、結構最初の方のスライムなのかな、やっぱ。
これでも不思議ですよね。まあ、未来っていう、サブタイトルついてんのにさ、そうなんて不思議な感じですよね。
だからまあ。
そして時代的には昔のことをやっぱ取り扱うってことなのか。
まあ、もしくはそのスライムの現役的な感じなのか、こう。
よくわかんない。
とりあえずなんか、この、そうで盛り上がってましたね。BQNTV で。
マジか。当たったことにびっくりしたわ。
正解です。はい。
すげえ。そうなんだ。じゃあ、スライム以外も出るんですかね、そのシリーズが。
あ、十分あり得ますね。
なんか何喋ってもそうが入ってるな。
ね。
シャレ言ってるみたいな。
ね。はい、では次いきます。新たな、はい、ちょっと進みまして、新たな移動用アイテム、新アイテム、清風の結晶。まあ、アビスジュエル的なやつですね。
は
い。いつものね。
はい。次。新職業追加ということで、流術師が登場しております。で、まあ、既存情報を除いて、新情報だけいじると、武器は喋ってないのかな？
そうですね。
両手杖、スティック、弓、カマーっすよね。
イメージイラストで想像してるぐらいでしたからね。
おー、なるほど。
そうっすね。はい。で、防具はローブ系を装備可能。まあ、これはまあ、イメージ通りですね。はい。で、まあ、いないとは思いますけど、まあ、ね、少し、大体の方いる方そうかもしれないんですけども、魔法使いと魔法戦士の職業レベル100以上じゃないとダメですということですね。はい。で、それから特異関係が、判明しましたね。エレメントブースト。周囲の味方の属性攻撃の威力を強化。これは、あれですかね。あれより強いんですかね、魔戦の、あれ、フォースより。
フォースは属性を追加するだけで、強化するわけじゃないんですよね。こいつは、そもそも属性がある攻撃を強化する感じでしょ？
うん。
そうですね。ダメージ倍率を下げる。だから、まあ、倍率を上げるとは、またちょっと違うのかな。ってことは重複するってことですよね。
そうですよね、多分。
じゃあ、魔戦とのフォースの相性っていいんですかね、別個でこう。
ですよね、例えばバトマスの天下無双って無属性だから、ええ、そいつに、フォースつけて、
うん、
で、エレメントで上げるみたいな。
っていうのが、まあ、想像できますよね。はい、次、マッドプレス。対象の敵単体につき、土属性のブレス攻撃。 炎の耐性を下げるといったところです。うん。
ピンチの、ね、技みたいですね。耐性下げていく
と。炎属性。だから、あれか、あれ、ビッグバンとかと相性いいのかな？
おぉ。
あの、両手剣の。
ああ、なるほど、なるほど。
かな。それから、火球ブレス、対象の敵中心範囲に炎属性のブレス攻撃、土耐性を下げるということですね。まあ、ダメージを見てってところだと思うんですけども、どうでしょうか。
ラットブレスをして、火球ブレスをして、土眼系の呪文をすると。
うん。
そんな感じなのかな。順番的に、スキルを回す。うんうん、
その前にあれですよ、魔力覚醒をしないといけないですね。
あ、そうですね、魔力覚醒、エレメントブースト、マットブレス、火球ブレス、なんか結構やることありますね。
いっぱいだな。
めっちゃ忙しいですね。ヤオミコの陣して、で、ドガンを2回撃つみたいなんでしょ
う。
うん。なかなかに時間かかりますね。
時間がある。まあ、
整うのに。うん。
まあ、魔法使いもそうでしたけどもね。
そうですね。
はい。いうことで、まあ、その分、あのモーションがあっさりだったらいいんじゃないですか。
これでも可愛くないですか。あの竜の、ええ、竜というかドラゴン系のあのモンスターの顔がちょこって出てるの。
ね、なんか次元竜みたいに出てきてる。
そう、可愛い。
可愛い。ああ、なるほど。
多分チョンって顔を覗かせるんですよ。なかなか可愛いなって。
特技によってなんかドラゴンが違うんですね。
ね。
そうですね。うんうん。まあ、確かにこの技の出すモーションが首だけっていうのが結構ポイントですね。あの方法によってはね、あの全身ちょっとうっすらとねモンスターの形出てきて、
うんうん、
あのスタンドみたいにこうバーってやるみたいなね見せ方もできますけども、これはこれでいいのかななんてねちょっと思いますね。うん、はい。次、今ちょっと出ました、山彦の陣ということで、同じ呪文を必ず2回使う陣を引くということで、チャージタイムの呪文とかは無理って言ってましたね。
そうですね、チャージがあるから1回で終わるみたいなこと言ってましたね。
なのでまあこれと、まあ、魔法使いの魔法使いいれば暴走魔法陣ですか。
うんうん、
うん、それと相性がいいのかなーなんてちょっと思わされましたが、
うんうんうん、
うん、まああと時間帯ですね、どのぐらいなのか、
うん、
すぐ消えるのか何なのかっていうところですけども、
うんうんうん、
うん、はい、それからはい、呪文の方ですね、最大流れはこれ初めてですかね、ドガンとドガンテルということで、ドガンテルなんですね、デルじゃないですね、ここちょっと注意ですね。
あ、そうですね、
ね、デルって言いそうですけども、はい、ということで、なんか何もないところが土がピューってこう集まってできて飛ばすっていうようなモーションでしたね。
そうですね、
俺の勝手な予想だったんですけど、あのドラゴンズドグマっていうゲームがあるんです、はい、カプコンで、でそれでもあの、隕石を飛ばす魔法があって、
はい、
あの急に隕石が降って一発でかいのが降ってくるっていうモーションなんですけど、
うんうん、
それをちょっと予想してました。
まあそうですよね、あの石が降るっていう、イコール隕石のイメージありますもんね、
そうですね、まあ、無から生み出すというような感じで飛ばすということで、まあ、これはこれでありなのかななんてちょっと思いましたね。はい。それから、固有スキル、ドラゴンですね。大体は、ドラゴンの部分はさっき言った特技には使える感じですね。マリオ覚醒だとか、山彦の陣だとか。 で、両手杖なんですけども、こちらが攻撃魔力が最も高く呪文ダメージを重視したスキルラインになっているといったところです。で、土属性の呪文ダメージがさらに上昇と、それから蘇生時早読みの杖で、蘇生した時に必ず、早読みの杖が付与。なるほど、生き返った時に必ず早読みがつくということですね。
うん、
はい。で、鎌だと回心率とガード率が高い物理攻撃寄りのスキルライン、行動時の治水の守りが付与、ゾーンが発動しやすくドラゴーラムに特化、ドラゴーラム強化でドラゴン変身後の属性攻撃ダメージをアップ、弓チャージタイム10秒短縮でチャージ技を使いやすく、セイクリッド棒という技あるんですけども、闇耐性低下の効果付き、ダークネスショットと相性抜群。状態異常成功率アップはセイクリッド棒やダークネスショットの属性耐性低下にも効果あり、竜の脈動強化でダメージ限界突破の時間を延長というところですね。はい。うん。お二方、どれを使う？
これなんで、今思ったんですけど、これスティックも装備できるのに、なんでスティックの装備ラインが、スキルライン出てないんだろうって。
ああ、確かに。
放送時は思ったけど、
うん、
多分
紹介されなかったんだ。
うん、広場のまとめには出るのかなって。
でし、そういうことですよね、多分。
うんうん。
うん。
忘れてた。
小盾を装備できるのはスティックのみなんですよ。
うんうん。はい、
だから、大事なんちゃうんと思いながら、なんか、言ってなかったから、あれと思って。
うんうんうん。
うん。
あれなんでしょう。
まあ、ちょっとスティック。うん、あるとはいえ、自分だったらどれにしようかなって何かあります？今んとこ。
これでも杖以外あるのかな杖以外あるのかな。
うん、でも怪獣大決戦やりたいっていう人にはカマ
ドラゴラムのためにカマ、
うん、カマでしょう。
カマ治水あるから、ザコ以外ではボス戦とかでは結構強そう。
攻撃でも物理寄りの攻撃をしないと治水吸えないから、どうなの？その、鎌のスキル使って強いかどうかが問題でしょうね。
確かに。
なんだっけ、魔剣士だったら暗黒連撃があるからいいけど、
うん、
吸えるじゃないですか。
うん、
で、デスマスターも、なんだっけ、呪詛が吸えるから、
うん、
多分治水意味あるんですけど、呪詛も暗黒連撃もどっちも職業の固有スキルだから、
うん、
強いのかと思いつつ、
うん、
うん、どうなんだろう。
なるほど。
カマスパあんまり強くなくなっちゃったから、うん、カマスパと比べられないしな、
うんうん、
なんだっけ、冥王のカマでした、違う、魂狩りか、魂狩りが弱体化したから、はい、あんまり強くなくなっちゃったんですよね。
ほう。
だから治水と相性あんまり良くないんじゃないのかと思って、
うん、
うん、
じゃあはるかさん的には鎌なし。
鎌は、なんやろ、その流術師自体が、
うん、
ローブ職で、まあ、なんちゅうの、近接向けじゃないから使えるのかなって思って、
うん、
両手杖なんじゃないのもって、
うんうんうん
うん、
なるほどね。リュウチーさんどうでしょうか。
自分は今なんかカバーの方が強そうかなって思ってたけど、ドラグラムした時とかどうなるのかちょっとわかんないですけどね。
うん、
うん、確かに確かに。
ただ自分は、うん、まあ、本職は両手杖派なんで、呪文が痛いな。今まで土属性でね、あんまりね、そんなに使われなかったから、これでどれぐらいね、アップするのか、見てみたいですよね。
そうなんですよね。その、職業スキルラインのドラゴンっていう、職スキルのラインが、
はい、
物理攻撃がないんですよ全然。
はい。
ブレスって何に、そう、ブレスって何に依存するんだろうっていうのが、気になりますね。
あの、勝手な、あれだと、魔力、何コーマ
コーマ。コーマか攻撃か、どっちなんだろうって。
うん。
弾を持たせるメリット、多分、攻撃力ですよね。
カマは。
なんか謎だなと思って。
そうっすね。攻撃力
が強い。ドラゴンのスキルラインで魔力覚醒を覚えるんですもんね。
そうそうそうそうそう。うん、だからカマがちょっとなんかミスマッチな気がして、多段攻撃もないから、多段攻撃あるならカマ強いかも。
うん。
うん。うん、
まあ、あと土眼系の射程距離がどんなもんか。
うんうんうんうん、
もう若干気になりますね、
うん、
弓があるからちょっと短いのかなって思って。
おー、なるほど。
あ、
うん、
いうちょっと疑問も出てきますね。
うん、
うん、はい、他何かあればどんどんいじってもらって、あのその前の話でもいいですよ。
おー、うん、
スキルラインのドラゴンの150ポイントで、
はい、
ロガンタロスってあるんですけど、これ最上位ってことですか？
そうですね。
ああ、確かに確かに確かに。ほんほんほん。
サージ呪文ですよね。
これなんでここにあるんでしょうね。
ああ。
これ呪文のとこちゃうんや。ドガンテルの次があるってことですよ、これ。ドガンタロスって書いてある。
だよね、ドガン
タロス。
お前は、呪文ちゃうんかい。
隕石が降ってくるのか、どうなるか。
メテオ降ってくるの
か。メテオか。うん、これはちょっと、ね、ヤマンビコの陣は通用しないということで。
うんうん、
ってことやね。チャンジ技やから、
うん。
はい。
なんでこれ本当に呪文のとこじゃないんやろ。
なんか英語的な扱いですよね。
うんうん、確かに。まああと一番の謎はまあスティックですね。
うん、スティック謎ですよね。
うんうん、
もしかしてスティック装備したらあのザオリクとか使えへんちゃうんって。
ああ、でもそしたらあれですよね、魔法使いと魔法戦士を極めた関係ないくなりますよね、これ。
確かに。確かに確かに。
もしくは、
なんでスティック入れたんだろう。
もしくは、このブレス系って、回復魔力依存だったら、スティック。
そんなことある？
ないと思うけど、ないと思うけど。
ああ、なるほど。
ないと思うけども。うん。
うんうん、これあれ違います？普段は杖持ってて、
ええ、
ゾーン使うときだけ釜に持ち替えてドラゴラムしたらいいんじゃないですか。
あー、なるほど。
ドラゴラム強化が150のところに釜のやつあるから、
うんうんうん、
持ち替えですね、多分ね、これ。
うんうんうん。
いや、忙しいですね。
そうですね。どの道忙しいですね。
うん。
はい。じゃあ次行きますか。はい。そのドラゴラムなんですけど、これ新情報ですかね。ドラゴンビート、敵を倒すたびにテンションが1段階があります。竜の鱗で敵から受けるダメージが100低下します。竜の吐息で全ての属性ダメージが20上昇します。はい。ドラゴンに変身すると専用パラメータに変化します。武器と防具のパラメータや基礎効果や錬金効果も反映されます。ドラゴラム中はゾーン技呪文道具防御武器切り替えのコマンドが使えなくなります。そんなとこかな。はい、ここはどうでしょう、大丈夫ですか、
これ。
はい、
ブレスが
1
個なんですよね、サジンブレスだけ。もっとブレスを履けると思ってた。
あの輝く息とか、
そうそうそうそう。
ああ、やりたいよね。
うん、やりたいですね。輝く息やりたくないですか。
輝きたいですよね。
うん。ないんですよね、1個しか。
この表示だと、そうか、1ページしかないのか。
うん。
うん。 まあ、追加されるのか。あの、ね、行き系の技は歴史がありますから。
そうですね。
川駅とかいろいろあってもいいかとは思いますね。
うんうんうん。
うん、よろしいですか、次行って。
はい。
はい。それからちょっと行って、はい、あ、ガーディアン新特技追加。ディバインキルム。対象の敵中心の範囲に光属性攻撃。最大 HP に応じて、ダメージアップ。これは、あれですか、チャージ技なんでしょうかね。
これなんでなかったんでしょうね。
まあ。
あの、ダークマターみたいに、魔剣士みたいに最初からないとおかしい技なのに、なんで今更これが追加されたんだろう。そもそもなんでなかったんだ。
まあ、物足りない感を感じたんじゃないですか。あの、ガーディアン使ってる。まあ、俺使ってるんでちょっとわからないですけど。まあ、いいんじゃないですか。ガーディアンらしい技で。
ね、やっとテンション、ね、意味ある技が来たって感じ。
そうっすね。次、天地雷鳴士、ゲンマレベルアップします。110から120ですね。はい。たくさんあるので内容は割愛しますけども結構強くなりますね。だからこれによってね、また、何エンドコンテンツとからへん楽なったり、バンマンも全部ソロで完結、ね、フルクリアできんのかなーなんてちょっと期待しちゃうんですけど、まあ、自分は終わってますけどね。ここちょっと簡単にお二方、何かあります
110から早急に120にしないと、あの、めちゃ損しますね、これ。早く、レベルアップさせた方がいいですよね。これは、天地雷鳴士をいっぱい使う人は絶対にしないと、だいぶ便利さが違ってくるような気が。これのおかげでバルバルとかドベリーとか使う機会増えるんですかね。
ああ、カカロンしか使わないからちょっとあれなんで。
カカロン草薙しか呼ばないでしょ。
ですよね。
うん。
まあそんなね、バルバルも、まあ、力アップしましたとか、ねえなんか。
いやドベリーがちょっと本当に、ドベリーがちょっと本当にね、使い道が本当になかったから。
でもなんかひどいですよ、ドメディ。ベホイミを忘れるって書いてますからね、これね。ホイミを
忘れちゃうんだ。
次なんだっけ、ベホなんだっけ、ああってこう強くなったのか弱くなったのか分かんないことがあるっていうね。
じゃあドメディは回復ができなくなるって言ったの？
まあでもベホイミですからね。ベホイムじゃなくて。
ベホイムはあるってこと？
ない。そもそもない。
ないですね。
ベホイムしかできなかったんですよ。
だから回復できなくなっちゃうんですよね。
そうそうそう。
ええ。
なるほどね。
彼にとっては存在自体忘れるってことですかね、これね。かわいそうに。ベホ、なんだってこう、うん。あれあれあれあれあれあれあれってずっと言ってた。
あれあれや、それやって言って。
あ、あれじゃ、お前ドルマドに早くやれって言われるってね、感じで悪いことなんですけども。はい、どうなるんでしょうか、これちょっと使ってみてですね。
そうですね。
はるかさんは、天地雷鳴士はそもそもよく使う方ですか、エンドコンテンツでは。そうでもないですか。
レギロで使ったきりですね。
ああ、はははは。は
普段使いはしなくて、その一定の、その何ちの、限られたコンテンツでしか使ったことないですね。
他で使っていらっしゃる方とかってどうなんでしょうか。あの、他のエンド本熱で見かける場面というのはあるものですか。
エンドでは見ないですね。
ああ、そうですか。
あの、何だっけ、ジェルザーク3に天地雷鳴士で行くっていうのが一時流行ってたんですけど、それももう最近ないので、他の職が強化されて。だから、まあ、あんまり見かけないんですよね。ただ、あの、 天地雷鳴詞簡単なんで、
うん、
結構こうライトなライトに遊んでる方とかは、
うん、
よく天地雷鳴詞で来てもらって一緒に遊ぶっていうのはめっちゃありますよ、
うんうんうん、
エンドにはいないけど、
うんうんうん
うん、
なるほどね、うん、はい、その他バランス、バトルバランスが調整されてますね。はい、呪縛系、選択した対象の足元で発動する効果に変更。今まで違かったんだ。うん、ダメージ上昇、準備時間を短縮、攻撃魔力を参照してダメージを上昇する。属性ダメージ上昇効果が加算される。ボンバー系ですね、属性ダメージ上昇効果が加算されます。まっ、強くなるってことですね。で、それから、暴走魔法陣系が効果時間延長されますね。倍近くなるってことでしょうか。はい。
そう
ね。すごいですね。で、それから、幻魔解放、天地のね、幻魔解放がチャージ、初回のチャージタイムを0秒に変更ということですね。うん。まあ、この辺は、まあ、魔法使いとか杖持ってる人との、他の職との相性のアップなんですかね、竜術師と。
ああ、竜術師の、エレメントブースでしたっけ、
はい。
に乗るようになるってことですよね。
そうですね。
うんうん。
はい。はい。それから、特訓上限解放します。道具、カバン、装備袋拡張します。はい。そして、新武器盾が登場します。はい、この辺は飛ばします。はい、新コンテンツ異界アスタルチアですね。まあ王家みたいなもんだっていうことですね。はい、追加、あと追加じゃない、仲間にできるキャラクターが7人ということですね。はい、ユージさん、ちょっと説明できますか。誰か。
あー、そうですね。前回から、
結局、トータル数。
その4人が、
はい、
トータル数は7人。
はい。
それは前も言ってましたよね、確か。
はい。
で、4人が今回になったと。
はい。で、このトータル7名、名前、お分かりですかっていう。
そうですね。まず、魔王系ですよね。ユシカと、やべ、バレリアと、あれ
あれ、
もう一人誰だっけ。
ユシカ、そうじゃないですよ。大丈夫ですよ。ユシカですからね。
あともう一人名前出てこなくなっちゃった。
ギブ。
ギブ？
誰だっけ？あれ、やべえ、本当に出てこなくなっちゃった。ギブ。
うん。
早い。
はい、はるかさん。
はい。
全員行こう。
全員ですか？
はい。
この間発表された人以外の方でいいのかな、これ。
うん、全員行きましょうか。
全員か。
はい。
エステラ、
はい。
はい。ヒューザー、
はい。
アスバル、
はい。
はい。イルーシャ、
はい。
はい。ユシュカ、
はい。
はい。バレリア、
はい。
はい。シンイクですね。
はい。そうですね。
はい。
はい。
すごい。
え？
やべえ、アスバル忘れてた。
大丈夫。俺も怪しかった。
うん、マジですか？
はい。
あ。
はい。いうことで、はい、の7人ということで、やっぱりぷくりぽちゃんはいなかったですね。
いるかい？ぷくりぽちゃんいなかった。
いや、まあ、この前、ほら、いるのかな、いないのかな、みたいな話しましたけど、結局はいなかったっていう話ですね。
うん。これあれですよね、はい、一緒にパーティー行くんで、うん、はい、しばらく、何？共闘した人たちが中心ですよね。
うん、はい。
確か。
うん。
で、これ本物じゃないらしいですよね、この ご本人じゃなくて、なんか生き写しみたいな感じらしいです
。これ、妄想世界の人みたいですね。
そうなんだ。うん、まあ、異界って言ってるし。
うん、
で、結局、行くとどうなのって言ったら、なんか、深層美枠の心がもらえるそうです。はい。
深層美枠増えるんだ。
詳細は謎です。
心に何の効果がついてるのかは謎なんですよね。
一応、パラメータアップと基礎効果が追加ということです
けど。うんうんうん。
ってことは、必須ってことですよね。
うん。なので最終的には全員と長くなるように目指しましょうっていうことですよね。
おそらく自分のメイン職と、
はい、
なあの相性のいいキャラクターと仲良くなれば心がもらえると、うん、でパラメータがアップすると、
うん
うん、
いうことです。
これなんかチャレンジするときに何か消費するとかってあるんですか、その OK みたいに。
その説明は確かなかった気するんですけど、でもある、うん、あるんでしょうね、きっと。
これが習慣なんだろうか、それとも、
そうそうそうそう、
集会勝手にできるものなんだろうかっていうのがちょっとわかんないですよね。集会できるものだったら、これもう一気にやって。
終わらしたい。
終わらしたい。終わらしたい。
いや、オーケーみたいなもんっていう言い方を運営の人がされてたので、そういう意味では習慣なのかななんてちょっと思いました。
バトーみたいに一気にできるものなのか、習慣的な、
いやー、怪しい
なものなのかがちょっと気になりますね。
うん
うん
うん、そうですね。
なんか報酬のアイテム交換はこのアスカルジアのかけらっていうやつと交換するみたいですけど、
うん、
そのパーティー組む時にもそれ消費してますね。消費しないとパーティーに入れられないってことは怪しいな、
うん、呼び出すって感じかな、これで。
うん、みたいですね。なんか召喚するみたいな、
うんうん、
ってことは結構、しかも100消費するって書いてある。まあ数字変わっちゃうかもしれないですけど、
うんうん、
なんか結構な消費量だし、
確かにな
んか毎週回復してみたいな感じがしなくもないな。
うん、
クリアしたらもらえるとかだったらね、いいんですけど。
そうですね。
うん、
あ、でもダンジョンの中で拾ってますね。
おお、ス
タジアのかけら宝箱で拾ってますね。だとすると繰り返せばもしかしたら
なのかな、
いけるかもしれない。
うん、
1回の潜りで100以上手に入るかどうかがポイントですね。
どんだけ回らないかんねえの、これ。
いやーね、7人もいますもんね。
うん。
まあね、オーケとか極めるまでにも、まあそこそこかかったんで。
そうですね。
うん。この一つのコンテンツいたしね。
結構
かかったんで、まあそれに、かかるというか、長い期間楽しめるんじゃないかななんてちょっと思いますけども、ただなんかこれが5月らしいっすね。すぐじゃないっぽいってなんか。
あ、そうそう、そうですよね。
うん。
なるほど。
これはちょっといい。
7.0 は 7.0。
はい。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。らしいです。はい。じゃあ次行きますか。はい。次、達人のオーブ回収します。ワンタッチフリー分けがあります。これ、前言ったやつですね。それから、達人のオーブのレベル上限解放されます。まあこれは皆さんすぐ終わるでしょうね。はい。
うん。
で、それから、呪文系宝珠一部調整しますね。ホイミの奇跡、ベホイミの奇跡、ベホイムの奇跡、ベホマラーの奇跡が、これが、ホイミ系呪文の奇跡一つにまとまります。はい。
うんうん。
まあわかりやすくなってますね。
そうか。そうですね。
これで、ポイント、多く他のものに触れるようになる。
うんうんうん、まあ実質キャラの強化ができるってことですね。
うんうん、
はい。あとは、はい、飛ばして、モンスターバトルロードの回収、まあこれは前言った通りですね。はい。どんどんいきまして、絆のエンブレム極み、絆のエンブレム階の上ですね。 極みが出るということですね。うん、絆エフレムちょっと使ってないんで、あれなんですけど。
作ってないんですか？
いや、作ってはいるけども、
うん、
あれって、モンスターを出させないと、
モンスターを控えに入れてるだけで、知りますよ。
控えてでもいいんですか、あれ。
うんうん。
あ、じゃあ、完璧です。完璧に終わってる。
勝手に使ってるはずです。絆が繋がってるはずですよ、
うん。なるほど。ちゃんと出さないとダメよっていう絆の厳しさがあるのかなって思ったんですけど。
いやいやいやいや。機械で大丈夫です。
じゃあ、ここは完璧にね。
OK です、ね。
押さえてます。大丈夫です。うん、はい。ということで、連勝ですね。連勝構成できる、絆のエンブレム極みが出ます。はい。それから、新コインボスが追加されますね。されないと困ります。うん、はい。
はい。
で、それから、プチカード追加、ドラゴン、あります。はい。次、アストルティア防衛軍、シー兵団襲来。聖戦の最下兵団、野菜。植物系ですね。
うん。
はい。いうことです。ローズバトラーは出てくるんでしょうか。
ローズバトラー？
あれ、ローズバトラーって植物系でしたっけ？
え、そんなん言いましたっけ？
モンスターそのものでローズバトラーって言いませんでしたっけ？
え、そんなんおったっけ？
口でかい中、バラの触手でこう、うねうねしてるやつ。フォー、フォー、フォー。
え？
フォー、フォ
ーで
したっけ？ファイブでしたっけ？
そんなんおったっけ？
ローズバトラー。
セブンですよ、
セブンでしたっけ。
うんうんうん。いや、じゃあ分かんないかもしれん。全然覚えてないな。
でもまあ、
ファイブのあのガッポリンとか全然出てこないけど、あのリンゴ系はなんで出てこないんでしょうね。その出てくるんやろか。野菜結構いそうな気がする。他のシリーズでも。
確かにリンゴのやつ、あれはファイブですよね。
そう、
ファイブ。ああ、いましたね。
まあ、もしくは、これの中に入ってるのかどうかってことですよね。雑魚的として。
玉ねぎスライムがもう完全玉ねぎやし。
玉ねぎスライムも大事ですけど。うん、大事。
ただの玉ねぎやな、うん。
それは言わないでおきましょうか。ね、まあ、他にまあ、いるでしょっていうのね、話ですね。
うん、うん。
すみません、考えてみれば、ローズバトラーは野菜じゃないですよね。野菜関係ないですよね、あんまり。
違うんかい。
いや植物やからね。
植物、そう。植物くくりでちょっと考えちゃったんでね。ちょっと違いましたね。はい。失礼しました。
今の会話は一体。
はい。失礼しました。はい。それから、ちょっと進んで、はい。パニガルム、女神の木、レベル上限解放。これはね、ちょっと中、サボってるんで、やんなきゃっていうところですね。
やべえ、
これいつまで続くんかな。
マヤでもうちょっと6で終わるんかなと思ってたのに、
うーん、続くってね、
追いつけねえ。
なんか道のりがね、険しいですけどね。
そうですよね。
はい。それから試練の門新ボス追加ということで、メガトンブラザーズということで、
うん、
これなんですか。メタルスライム。
メタスラタワー？
メタスラタワーか。メタスラブラザーズだっけ、なんか。
あ、違う。メタルーキー？何でしたっけ？メタルーキーじゃなかったですか、これ。
メタルーキーは、それ用のメタルスライムの名前だったはず。
あ、そうか。メタルブラザーズか。
はい。メタルブラザーズだったと思います。が、でかくなったってやつですね。
でけえ。
いいですね、でかくなった。うん、ということで。
ってことは、やっぱ経験値多いんですかね。
を期待したいですね。
これ、王冠かぶってないメタルキングじゃないんですか。
王冠をかぶってない。あー。でもこう、メタルキングって結構、太ってる感ありますけど、これないですから。
これ痩せてますね。
痩せてるんでちょっと違いますね。
そうか。
はい。といったところで、 それから、魔法の迷宮メタケンボスメダル追加。これは前言いましたね。
うん。
はい。レベル上げに関する各種変更ということで、経験、エンゼルスライム棒の装備レベル変更。経験値レベルアップ、経験値アップ効果がレベル115まで得られるようになります。ガーディアンで装備可能になります。はい。エンゼルハーツで交換できるアイテムに、メタル系のみ回心率プラス 3% の効果がついたエンゼル系武器を追加します。ということですね。で、それから修練の心得使用時経験値獲得上限アップですね。だいたい50万からだいたい60万にアップということです。はい。で、さらに、修練の心得の効果時間中は99,999。99万か。999,999ですね。はい。バンマの塔が回収されます。紋章と大紋章の効果にプラス1とプラス2がつかなくなります。ほう。それからエナジーがちょっと減る。ほう。ということですね。ギラムマジックも強化。ということですけど。あれ、お二人はどうですか？終わってます？マンマは。
終わりって自分で決めていいんだったら終わってます。
ああ、はいはい。
はい。すべての、紋章を作ってるわけじゃないから。
ええ、ええ。
うん。
自分の中での終わりを決めて、そこは、クリアしてるかどうかっていう。
そうですね。防御ついてる上限、いっぱい防御ついてるやつとか、いっぱい器用さがついてるやつとかをすべての組み合わせを作ってるわけじゃないから、
うん。
うん。とりあえず、自分の欲しいやつは終わってますね。
うん。なので、集荷からも外してるってことですね。
そうですね。
うん。はい。ゆうじいさんどうでしょう？
僕も終わってますね。
終わってますね。うん。はい。ただ、まあ、今回、ちょっと緩くなったということで、ちょっとこのバージョンのやつ作ってもいいかなのかな、みたいなね。
あ、確かにね。
やってもいいかもしれないですね。はい。それから天国ボス追加します。バリーブードキャンプ実績追加されます。転生が追加されます。それから新髪型が追加されます。キャラクター表情の設定が追加されます。
これ、ドアを何も変わってないように見えるけど、はい、何の表情してんねんの？これ、ドアを無表情な気がするんだけど。
ドアアップすれば口がちょっと曲がってるかもしれないですよ。
そうなのか
な？なんか口かなってちょっと思ったけど、自分も。
表情にしか見えない。
うん。どうなんでしょうか。アップして見るしかないですね。はい、次。バシルーラストが追加されます。まあ、ほぼバシっ子のような状態で使えるところですね。
うんうんうん。
はい。それから、地図拡大機能追加。これ地図が倍率がボンとアップするってやつですね。
うんうん。
はい。で、それから街の中と飛竜の移動速度がアップします。前は街の中だけの話だったんですけど、飛竜も速度アップしますね。はい。うん、1.5 倍です。で、マイタウンが農園の街追加されます。はい。それから、ハウジング回収。ベッドの使用権限誰でも OK 追加。家具庭具がどんどんと置けます。それから、干渉庭具非表示設定追加。に、自宅の敷地に干渉しているお隣の、庭具を非表示にできる設定を追加できるらしいです。はい。それから、既存ドルボード12種飛べるようになります。私はバイクなんですけど、バイクは関係ないっぽい。
バイクは飛べないのか。
飛べないですね。
あー。けど、車は飛べるのに。
車は飛べます。うん。車飛べるんですけど。
フルール飛べるのめっちゃ嬉しいんやけど、バイク飛べないのか、そっか。
バイク飛べないんだ。
まずはバイクからなのかなと思いますけども。
確かに。
うん。まだです。
一番最初の二人乗りドルボって、確かサイドカーですよね。
はい。
あれ飛べるようになったらよかったのに。
そうっすね。
うん。
格好はつくとかと思うんですけど、まだまだ。
うん。
うん、
なんか、これって最終的には本当に全部飛ぶようになるんですかね。なんか、最近ね、毎回毎回バージョンごとに追加されてますけど、なんか終わりの話全然してないですよね。
うん、確かに。あの、バサは絶対ないって言ってたけど。
うん。
一番飛んでほしい気もするけ
ど。バサは飛んだらとんでもないことになるから、飛ばさないって言ってましたね。
いや、でも言ったらそういうなんかね、制限がありそうなもの他にも、もしかしてあるんじゃないのってちょっと思っちゃうけどね。
うん、
なんかちょっとそろそろ整理してほしいですよね。今もう本当何処理飛べるのかもよくわかんないし。
確かに。
うん、まあどうなんですかね。
うん、
まあその辺まあ少しずつどうにかしていくんでしょうけども。
うんうんうん、
はい、はい、次職人、レベル上限解放します。それから、あとは、大富豪団員戦報酬更新ということで、
うん、
メレアでトランプがもらえますね。あとは、キュルルの背景が入るのは嬉しいかな、個人的に。そして、強さ予報追加ですね。
うん。
ゲーム内からでもその強さ予報が見れるということですね。
うん。
うん。まあ、ちょっと要約といった感じなんでしょうか。
今これいちいち外部ツールを開かないと見れなかったのが、地味に面倒くさかったんですよね。
そうですよね。
うん。確かに。
まあ、それは見れるようになったということですね。
うん。うん、
はい。それから、旅の扉が追加、それから、冒険ガイドがバージョン5まで対応してきなった。そんなとこかな。
結構でかいの1個ありましたね。はい、バトル視点の距離設定の追加。
はいはいはい、
これめちゃでかいと思うんですけど、使える機能だったらだいぶバトルの難易度変わりますよ。
ああ、
あ、そっかそっか、今までは高さか、視点の、
そうそうそうそう、高さだけだったんで
引いた状態にできるってことですね。
で、壁があったらもう そのまま戻らなかったんですよ、
うん、
あの視点が、それがオートで、うん、ちゃんと引く、一番この遠いところまで引いてくれるっていうオート機能なんですけど、
うん、
これが追加されるって言って、
うん
うん、でこいつがちゃんとできるかどうか、その慣れるかどうか、自分たちの目になれるかどうかが結構でかいと思いますよ、影響が。勝手に視点動くと気持ち悪くなる人っているから、
はいはい、うん、
まあ、これ実用性があるのかどうかが気になるところですね。
うん、ちょっと動かしてみてですね、そこはね。
そうそうそう、
うん、はい、あとはそうっすね、ですね、はい、あ、ちょっと期間的な話いいですか、あと、
うん、
はい、なんとバージョン 7.0 が7月までということで、
うん、
はい、7月の上旬までということで、こんなもんでしたっけ、もうちょっとなんか長いなっていう印象があるんですが、
うーん、
昔から12週間とか言ってたから、 そんなもんじゃん。
うんうんうん。
そんな
もん
か。
あ、
合ってると思う。
長いですね、3ヶ月ぐらいですよね、大体ね。
うん。
うん。あ、じゃあ、
そんなもんです
。いつもお盆前に、次のバージョン来るんですよ。
うんうん。
うん。
で、おおむね合ってますね、これね。はい。
そうですね。
うんうんうん。
で、じゃあそれ踏まえまして、3月、まず春の、イベント、新作ですね。新作春イベントがあります。それから隠れスライムフェスティバルあります。大富豪決定戦があります。ここまで4月。で、5月入りまして、新コインボス、それから竜王女の決戦の再来があります。で、それから1回アスタルジアが開始。で、それから FF11 のコラボ。で、6月入ってお宝の写真更新。FF14 のコラボ。七夕の里がオープン。バトルグランプリがスタートといった流れですね。はい。
うん。
うん、ということで、以上となります。通して、どうでしょうか？何でもいいですよ。ゆうちーさんから。総括的なお話でも大丈夫です。
総括バージョン7ですね。まあ、なんか、今回は、新しい情報も確かに多かったですね。まあ、新しい情報っていうか、今まで謎にされていたというか、隠された情報なんですけどね。
うん
うん、まあでも、流術師、まあちょっとやっぱ一回は使ってみたいなとは思いますよね。威力どんなもんかっていうのもあるし、まあやっぱちょっとね、ドラゴン動かさないしね。
うんうん。
うん。
とは思ってました。そうか、スケジュールこれ発表されたんですね。結構、思ったよりイベント再演ばっかなんですねっていうのがちょっと、やっぱ気になるかな。なんかね、最後のバージョン 6.5 の時、かなり再演で濁してたと思うんですけど、
うん、
ちょっとそれが続いてるのが気になりますかね。
うん。
まあ。
個人的には、ね、うん、こっちの竜王じゃなくて、
確かに。
竜王がいたと思うんですけど、うん、その次はっていうのが、うん、そこにないってことは、7.1 では、7.0 では来ないんだなっていうことですかね。うん、すげえスパン長い、ね、開催になりそうですね。
うん、
そこはちょっとちゃうね。
その他ありますか？
うん、今回の内容だとこんなところですかね。前回やったところもあるし、
うん、
あ、そうか、収穫やっぱ多くなりそうな気がしますよね。その、ファイナルム自体も、うん、ね、レベル上限解放されちゃうから、うん、まあ、引き続きやらなきゃいけないだろうし、
ええ、
うん、ちょっとそこはやっぱ心配ですよね。イカヤスタジアムちょっとどうなるかわかんないですけど、必須級ってことは、まあ少なくともね、固めてやらなきゃいけないっていうのは確かなので、うんうん、それは結構大変ですね。キャラたくさんいる人はもっと大変でしょうね。
うんうん、
ぐらいかな、気になったのは。
もっと総括した話でも大丈夫ですけど、何か、大丈夫ですか？
ん？総括？
もっと、はい。
いやー、自分はね、ストーリー楽しみなんで。
うん。
ストーリーやるだけでさ、と。
うん、うん、うん。はい。では、はるかさんどうでしょうか？
はい、はい。まあ、でも大体、バージョン、最初パッケージ発売された後って、まあこんな感じかなと、新しいコンテンツ一つ、新コインボス一つ、まあいつもそんな感じなんで、ペース的には。
うん、
まあさっきちょっとちらっと言ってた、竜王城の決戦再演、これじゃない方にしてほしかったよね。
うん。
うん、まあでも、この間終わったばっかりだから、いきなりまた再演はちょっとおかしいから、まあしょうがないかな。って感じはしますけど、
うん
うん、あと、まあ再演は多いけど、FF コラボ、これ新しい報酬らしいんで。
あ、報酬は追加なんです
ね。そう、報酬は違うものが追加されるみたいなんで、
うん、
これちょっとやらないかなと。
うん、うん。
うん。 あとそうだな、そう、習慣増えるか増えないかもうちょっと気になりますけど、うん、まあでもなんや言うて、ピラとバンマはツール行きになってるんで、まあまあ そこまでではないかなと思いつつ、でも多分新規さんたちは大変かなというふうには思いましたけどね。
うん、
うん、あとそうだ、どうだな、どうだろう、多分バトル勢の人がおそらくちょっと今暇なんですよ、
うんうん、
デルメゼ4強いし、
はい、
うん、で頑張ってる人もいてるけど、中途半端な人たちは多分今暇なんですよ、めっちゃ、
うん、
だからどうなのかな、これはちょっと中間層の人たちにはちょっと厳しいかも。
うん、
まあでも充実し本当に面白いといいな、
うん
うん、って思いますね、うん、ストーリー本当にね、マジで頑張れって感じ
なんかあったんですか俺ちょっとデクレしてないんですけど、わかんない
けど、ストーリーマジで頑張ってくれ、本当にドラクエやってる意味ってストーリーやってるの、いや、ドラクエやってるの、ストーリーやってるためにや、うんと、インしてる人結構、大半がそうやと思うんですけど、
うんうんうんうん、
ストーリーマジで頑張ってほしい。
あ、
うん。
っていうぐらい、今ちょっとなんかあるってことですね。
俺ちょっと、
全クリしてない
で。いや、あるんじゃないですか言いたいこと山ほどあるんじゃないですか、
あ
ストーリーって。皆さん。
確かになんか、ナモさんもなんか喋ってたな。
うん、本当に頑張ってほしい。ここだけはドラクエのいいところってマジでストーリーやと思ってるんで。
うんうんうん。
うん。
そうですね、うん、
うん。ここだけは本当に頑張っていただきたいですね。
うんうん。
うん。
はい。そういったところでしょうか。
あ、そう。ストーリーで思い出しました。
どうぞ。
ナブレット団長。
はい。
レギュラーじゃないですか。
はい。
熱いですね。
ピッコロさん。
めちゃくちゃ期待してますよ。
なんか人気ありますからね。
そうですよ、人気もあるし、ね、お声がやばいじゃないですか、
ピッコロさん、
そう、古川敏郎さんですよ、
ね、
え、古川敏郎さんの声ずっと聞けんのって思ったらやばくないですか、
あの人ほんとすごいですよね、結構ね年齢お召しになってますけども、
はいはい、
声の勢いがすごいですよね、老いを感じないですよね、
すごいですよね本当に、
お
うん、
ね、ちょっと人によってはね、ちょっと年齢分ちょっとっつ人もいますけど、
はいはいはい、うん、
古川さん全然そんなことないですもんね、
ずっとそんなあんな感じですもんね、
ああ、最近のピッコロ見ても全然老けた感じしないし、
全くしないです、
あ、うん、すげえなって本当、まさにレジェンドっていうね、
うん、ですよね、
感じの人です、そういう人が、
ね、期待しております、ね、うんうん、
人気あるキャラクターについてるっていうのはすごくいいことだなと思いますね、
うんうんうん、うん、
はい、
私オフラインしてないんでは
い、
すごい気になるんですよね、
うんうん、
ああ、なるほどね、まだ、
そうそうそう、
うん、確かに、うん、
って感じですね、
うんうん、
はい、
はい、ありがとうございます、私なんですけども、お二方ちょっと褒めが多いので、私はちょっと厳しくいきます。
はい。
物足りないです。っていうのが。
物足りないですか？
まず、目玉が、うん、目玉の一つは、その、アスタルジアですか？これ最初に来るべきじゃないですか？最初ってか。
これいきなり来たらでも忙しくないですか？
いや、って、忙しくしたいんですよ。
どれから
やる？迷うわ。あー、どうしようを体験したいんですよ。それが体験できたのがバージョン2だったんですよ。バージョン2入った時かな。
あ、でも、防衛軍っていきなり始まったじゃないですか。
はい。
あの時めちゃめちゃ忙しかったんですよ。
ああ、もう嬉しい悲鳴じゃないですか、もう。あの、うん、あ、もうやんなきゃいけない。
やめよう。いいんだってね。そう。
ああ、もう、ゆうべあんま寝てないわ、つう、こういう悲鳴。
お
ぉ。こういうのやりたかったんですけど、それがないっていうね。
うん、うん、
うん。いうことと、だから極論ですよ。極論、もう一つ新しい職があってもいいぐらい追加しても、
ね、
うん。どっち先にちょっと鍛えようかしら、みたいな、そういう嬉しい悲鳴を。
確かに確かに。
やりたかった
っ。ストーリーしたいのに防衛軍があるって言ってましたわ。
そう、そこをちょっとね、悩みっていうのをちょっと、昔は本当にあったんで、そういう場面が。
ありますね。
うん、それがないのがちょっと残念ですし、あとはその、安西先生が言ってたその古いコンテンツ部分でのテコ入れをしますっていうのが、
うん、
なんかいつも通りっていう、そのレベルの上限解放だとか、そこじゃないなって思って、それこそ、あの、個人的に期待してたのが魔法の迷宮。一番古いコンテンツに入るところだと思うんですけど、そこのもっと時短的な部分ですかね。
あの廊下をぶった切れと。
とか、
はいはいはい。
とか、その、入れれる枚数をもっと増やすとか、
はいはいはいはい、
切るんであれば、うん、それもできるはずじゃないですか。
うん、あれですよね、ツールに回せるものが回すのは結構早いけど、うん、あの、中はそんなに変わんないんですよね。
うんうん、はい、
ゲーム内のコンテンツはそこまで、
うん、
数字が変わるぐらいで、
うんうんうん、なのでそういったところとか、あとはまあそれこそ前からも言ってますけども、そのスペシャル福引きの、5等の2見直し、
うんうんうん、
そこも全然追加、まあ、されてないというか、確かに、うん、その辺かそれ関係で変わってていえば、ドラゴンのプチカートですか、
うん、
うん、あれぐらいなもんで、
うん、
5等の追加は、まあ、新人さんのためにも、
はい、
追加を多くしてほしかったなっていう、その見直しにちょっと期待してましたし、あと魔法の迷宮、そうっすね、今までに予想だしない何かが起きるみたいな、こう見知らぬボスが急に出てきますみたいな
。
まあ、そういったのが欲しいですよね。まあ、つまり、発見と驚きが欲しいんです。
はいはいはい。だからその気象獣みたいに、
ええ、
あの突然ポップアップしてくるようなものを、
はい、
魔法の迷宮で欲しいとか、そういう、
そうですね。
違った楽しみ、追加してほしいみたいな感じですよね。
うん。で、それってストーリーにも言えると思うんですよね。こう、急な。うんうんうん、まあ、ちょっと全部まだクリアしてないんであれなんですけども、こう、うん、まさか的な、そういったのが、もっとどんどん、あれば、いいのかな、なんて、思ったりしますかね。竜が如くその辺うまいんですけど。
なるほどね。
うん。なんですけど、まあ、うん、そういうのがどんどんあってもいいの、あった方が、いいのかな、と。
ドラクエ大体ストーリーで驚きって誰かが死ぬとかやからな。
あ、まあまあまあ、そうっすね。
それは驚きたくないんだよな。
まあその辺ちょっと新しいドラクエの見せ方をしてもいいのかもしれない。
はいはいはいはい。
うん。といったとこっすかね、厳しく言えば。うん。良いところで言えると、まあ、龍術師は本当にそれ自体は楽しみ。かなと思いますし、うん、それによる、戦闘の変化、その今既存のバトルの変化が楽しみですし、もっと言うとそれによる、経済がどう変わって回るのかっていうのは楽しみですかね、うんうん、そこ言うとなんかもう新しい職人とか増やしてほしかったなっていうあれもありました。
あ、なるほどね、
うん、
確かにね、
そう、
うん、お金を稼ぐ手段をもうちょっと、バザーがこのゲーム大事だから、
そう
お金を稼ぐ手段はもう少し何かあるといいんだけど、
あると、
何もないか、
ちょっと話ずれるんですけど、はるかさん、
はい、
14って職人系ってどういうのなんですか、
うん、あ、死んでますよ、
あ、じゃあ、状況じゃなくてどういうのがあるんですかっていう、
どういうもの、ドラクエとそんなに変わんないですね、種類的には。
じゃあ、ドラクエになくて14にあるのってあります、
うん、14は、生産系が細かく分かれている、アクセサリーも自分で作るんですよ、
うんうんうん
うん、そこら辺が違うとこかな、レアドロー ん、レアドルじゃないな。違う違う。まあ、アクセサリー屋さんがなくてっていうか、うん、リーネがいないんで、うん、あっちの世界には。
うんうんうん、
まあ、キャラのステータスを上げるだけのアクセサリーっていうのがあるんですけど、
うん、
それは自分で作れると。
うん。
うん、まあ、でも、ダンジョン潜って、で、レアドロー的な感じで、こう、ドロップできるんですよね。装備が。
うん。
だ基本、バザーとかでは買わないんですよ。
うん。
装備を、
うん、
うん、だから職人っつってもそんな言うてそいつで稼げるっていう感じじゃないですよ全然。あと漁師とかはまあ釣りですよね。
漁師
ドラクエで言う釣りと同じ、はい、うん、釣りして魚取ってとか、はい、あとまあ調理師もいる、料理もあるんでね向こうも、ステータスアップ、
うんうんうん、
まあそれ作る人でも生産職でその裁縫とか、
うん、
まあ、家事とかの、まあ、ドラクエでいう家事職人とかも同じような感じのやつがいて、
うん、
であとクラフターはそれ、クラフターっていうのがその職人、生産系の職人で、
うん
うん、ギャザラーっていうのがいて、採掘したり、
うん、
漁師で釣りしてきたりっていう職業がいる、その2パターンがいるって感じですね。だからキラキラマラソン的なものがその、
うん、
ギャザラーっていう人で採掘して、うん、まあ、アイテム取ってくるとか、
うんうんうんうん、
木を切って素材を集めるみたいな。
あー、なるほど。あー、そっか、うん、天って、ドラクエ10って、採掘はいないですけど、うん、確かに似たもんとして、キラキラ、
うん、そう、キラキラがあるぞ、ね、ギャザラーなんですよ。
あ、はい、だから、採掘、なんでないんだよって思いましたけど、キラキラがあるからなっていうので、納得したんだけど、
うん、そうそこら辺落ちてるから、うん、
なるほど。
まあ、でも、FF もそうですよ、そこら辺の、岩を削って、
うん、
採取するだけなんで、
うん、
まあ、言うてキラキラマラソンみたいなもんですね、うん、採掘場所っていうのがあって、うん、そこを掘れば出てくるみたいな。
ただその掘るのに技術はいらないですもんね。
いらないです。
ですよね。
FF14 に技術は一切いらないですね。
あ、
その生産職の、まあ、鍛冶職人とかでも、
うん、
勝手に作るんでポチポチしてたら、
うん、
数値を読んでっていうのは一切ないです、
うんうん、なるほどね。そっか。はあ。まあ、そういった違いがあるぐらいか。
そうですね。だから、職人ではそんなには稼げない。
うん。
うん。お金がいらないんで、あんまり基本的に。
はい。
うん。
なるほどね。まあ、とにかくその、天の方で、やっぱちょっと経済を回す何かが、もう一声ここで欲しいなっていうのは。
そうですね。どうしてもお金が必要ですもんね。
うん。
ドラクエ10って。
そう。なので、うん、まあ、流出としても確かにこう、一石投じるあれはあるかと思いますけど、
うんうん、うんうんうん、うん。
それ以外にもちょっといろいろ欲しいなっていうのに期待してました。うん。
はいはい。
まあ、それをね、まあ、バージョン、なんて、ゼロの間で全部っていうのは多分難しいのかもしれないので、まあ、もうちょっとね、こう長い目でちょっと、期待するしかないのかなってちょっと思ってますけど、
うん
うん、
強ボス金作が死んじゃったのがきついな。きついな。職人しない人にとっちゃきついですよね、あれ。
あ
ー、オーブが安すぎてやる気が起こらないんですよね。
そう、俺道具鍛冶職人なんですけど、もう作ってないですもん、うん、俺
ねえ、あれはちょっと
二次
オーブにしないと稼げないっていうのがちょっときついなと思って。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
だから俺も99個貯まったの売ってますもん、普通のオーブを。
あ、そうですか、うん、あれ自分で売ったへんねや。
いや、自分で売っても売れないじゃないですか、
うん、まあまあまあまあまあ、
売れないっていうか、俺もまあまあのテクニックは持ってますよ、
はい、
うん、なったんですけど、うん、なんか儲けが、これはどうなんだろう。
でも今貯めといて、次のバージョンならで武器じゃないですか。以上めっちゃ使うんじゃないんですか。
高騰してますかね。
どうなんだろう。
で、じゃあ作っとくかって言っても、レベルもちょっと満帆待ってるんで。だからどうなんですかね。7.0 入ったら、まずは虹を作りまくった方がいいのか、何なのかっていうね。
虹にした方がいいんじゃないですか、
この
しばらくは。
そっか、しばらくはか。
私、ルアーしか作れないんで。あれですけど。うん、
ちなみに、ゆうちさん、何でしたっけ、職人。
職人、今、メインは、あれかな、サブキャラの調理とか。
ああ、うん、調理いいじゃないですか。売れる、流通寿司のレベル上げで。
レベル上げようにね。
うん、
欲しいとか、結構売れそう。
うん。
でも今すごいね、値段下がってるから、まあ元に戻ったらいいなぐらいですかね。
あ、そうか、ゆうちさん、バブルの時に忙しくてインしてなかったんや。
バブルがあったんですか。
竜王バブルの時めっちゃ高かったん
ですよ。あ、そうそうそう、あの時ね、すごい上がってたみたい
な、ね、ちょうど忙しい時で、
そんな時が、あ、そっか、
すごい、なんかもうとんでもない高かったんですよ。
あ、なんかでもそれいいっすね、そういった経済が動いてるっていう。
確かにね。
まあそこをちょっと期待したいので、正直最初はその発売日買うかどうかちょっと悩んだんですけど、買います。
買いましょう。
買います。その週末ちょっと会社の飲み会あるのはちょっと痛いですけど、買います。はい、はい。といったところですかね。はい、エンディングでございます。
はい
はい、
はい、よろしいですか。はい、エンディングです。はい、エンディングトークなんですけども、ちょっとこの話をしなくてはいけません。鳥山明先生が、3月1日にお亡くなりになったということで、すごくショックなニュースが流れたんですけども。
うん。
うん。この時、流れた、昼す、金曜日の昼だったかな。
そうですね、2時ぐらいでしたっけね。
あ、自分は昼過ぎですね。
あ、そうですか。昼私、気づいたの2時ぐらいだったんですよ。ええー、と思って。
ああ、うん。
自分は夜ですね。
ですね。
うん。まあ、ということで、ヤフーニュースで知って、
うん、
で、実際ね、亡くなられたのは3月1日ということで、
うん、
杉山先生に続き、すごくショックだったんですけども、
うん。
うん、で、まあ、ちょっとここでのエンディングトークでは、ちょっと、鳥山先生の絵というか、ね、そういう仕事のについてちょっと語りたいなと思うんですけども、この三人は、アラレちゃんっていうよりは、ドラゴンボールですか？世代的に。
ですかね？
ね、
うん。
うん。いうことで。まあ、あとドラクエももちろんなんですけど。
うん、うん。
うん、うん。いうことなんですけども、そうっすね、何伺おうかな。こう、好きな絵とかカットとか、そういったのを、まあ、幅広くあるかと思うんですけども、衝撃を受けた絵とか、まあ、漫画であればそのシーンとか、そういうとあればちょっと聞きたいなと思うんですけども、じゃあ、ゆうちさんから聞こうかな。
衝撃を受けた。
なんでもいいですけどね。
やっぱ、ドラクエのそのイメージイラストっていうか、イメージカットっていうか、ね、まあ、パッケージ絵だったり。
うん、
そういうのがやっぱあるかな。ドラクエの方がやっぱ、一番関わってる期間長いから、
うん、
やっぱドラクエを思い出す方が多いかなって思いました。今鳥山明って言われた時に、
ああ、そっか、好きな、あ、ドラクエの中で好きなあれあります？パッケージイラスト。
そうですね、やっぱ自分はドラクエ4かな。
ああ、いいですね。
あれ、なんかすごく、なんか色のデザインってすごく計算されて作ってるらしいですよね。なんかで見たんですけど。
でもなんか特徴がよく現れてるって考えると、ドラクエ3のねパッケージはキャラがみんな出てきてて、
確かに確かに、
うん、なんかね富山明さんの
印象でいいですよ
なと思う、
うん、
なるほどね。あとあります？
そうね、あ、そういえばちょっとこの間知人と話してたんですけど、
ええ、
それこそさっき言ってみたあられちゃん、
うん、
あられちゃんって、はい、おそらく、まあ、ちょっとしたら、ね、差はあるかもしれないんですけど、その漫画の中の表現として、
はい、
まあ、二等身のキャラを、まあ、メインに使ってたっていうのは結構初めてなんじゃないかみたいな話をしてて、
は
い
はいはい、あ、うん、あの形のキャラクター、うん、なんかそれはやっぱりなんか今でこそ自然にそういうのってデフォルメとしてなんかね、
うん、
してるけど、なんかそれって結構すごいことだったんじゃないかなっていう話をしてました。
これ違かったらあれですけど、猫と動物がなんか二足歩行で歩いてるのってドクタースランプは初なんですか？
え、どうなんやろ、
わかんないよ。
多分動物のキャラクターってディズニーとかからやと思ってるんですけど、多分鳥山先生ディズニーめっちゃ好きだったんじゃなかったっけ、
そっからかな。なんかそのイメージが結構あって、象とか普通に二足歩行で歩いてるっていう、うん、面白い。豚とか、豚さんとか、
うん、
うん、ねえ、うん、その走りをちょっと感じましたけどもね。じゃあ、はるかさんどうですか？
はいはい。
同じ、ね、絵を描いているということで、この絵
すごい。やっぱりドラクエのイメージって強いですよね。なんかパッケージを幼少の時ずっと眺めてたっていう思い出もあるからやと思うんですけど、まあ、ドラクエ4とかドラクエ3とかのパッケージをずっと眺めてた
ん
ですよね、
う
ん、子供の頃に、うん、
はい、
最初鳥山先生の絵を意識したのって多分ドラクエなんですよ、
うん、
ドラクエ1のパッケージがすごい印象的で、
うん、
うん、多分鳥山明っていう名前を意識したのはドラクエですよ、
うんうんうん、
多分ドクタースランプとか、
うん、
ドラゴンボールってその作品でしか子供って見ないんですよね。その原作者の人とかの名前なんて、多分思い浮かべないんですよ、先生の名前は、
うん、
声優さんとかもそうやけど、あられちゃんとか悟空とかの名前は知ってるけど、
うん、
声優さんの中の人の、ことなんて思いも浮かべないじゃないですか、
うんうんうん、
で、アニメのキャラクターはもうそのアニメの中で生きてて、
うん、
そのキャラクターが生きてるっていうイメージがあるから、
うん、
それほどこう意識したことがなくて、
うんうん
うん、で、絵として、その、まあ、イラスト、
うん、
一枚で、なんかこう意識し始めたのは多分ドラクエですね。
うん、
で、ドラクエミュージアムって確か数年前あったじゃないですか。そのドラクエ30周年の時やったっけ？
はい。
ありました。の時に。あれ行って、パッケージがガーッと並んでる。
並んでたね。
あれすごくなかったですか？
うん。
え、これ原寸なの？みたいな。
うんうんうんうん。
めっちゃちっちゃいところにものすごい、細かい絵が描かれとって、それがちょっとびっくりして。
うん。
え、原画ってこんなちっちゃかったの？って。
うんうん
うん、それがすごい衝撃でしたね、
うんうん、
さっき言ったドラクエ4とかのパッケージめっちゃ小さいんですよ、絵、
うん、
みたいな、本当にもっとでかいキャンバスだと思ってたっていうのがびっくりして、うん、
ああはいはいはい、うん、なるほどね、うん、他に何かありますか？
そうですね、そうやろう、漫画家さんって大体カラー絵が上手い人って、
はい、
中身の本文あんまり上手じゃないんですよ、
はい、
けど鳥山先生って全部上手いですよね、
はい、
一枚絵もキャラ絵も漫画もネームも全てが上手なんですよね、
うんうん、
だからすごい、やっぱりちょっと違います、異次元。次元が違うなって。イラストの、何塗り方にしろ、漫画の構図にしろ、なんかちょっと違うなって。
構図は分かりますね。
あの漫画家さんとはまた違う次元、異次元のレベルのうまさやなって思いながら、大人になったらそれが分かったみたいな感じで、子供の頃は、あの、面白いっていうだけで読んでたところも、大人になって自分が絵を描くようになってから、凄さに改めて気がついたなって。
まあ、大人になるとその絵を調べるっていうことをすると思うんですけど、そこで改めてこう、凄さが。
そうそう、これはもうちょっと人には真似できないなっていう。だから鳥山先生のフォロワーさん、フォロワーっていうかその、鳥山明を見て、漫画を志した人とかもいっぱいいてるけど、絶対超えてないじゃない、ないと思って。超えられてないな。
そうっすね。
一個一個の技術は超えてるかもしれんけど、総合的に考えたらこの人より上手い人いないなっていつも思うんですよね。
確かにそうっすね。まあ、人気としてほら、ワンピースって今ありますけど、
はいはい。
絵のあれで総合点で見たら、やっぱまあ、鳥山さんっすもんね。
そうですよね。キャラーイラストのうまさはもうちょっと真似できないぐらいうまいと思いますよ。
じゃあ、あれですね、もうしばらく超える人は。
いないじゃないですか。
いないですかね。なるほどね。そういったところでしょうか。
はい。
大丈夫ですか？はい。
はい。
私、お二人は、あの、ドラクエ先行っていう話だったんですけど、自分は、あの、ドラゴンボール先行でした。あの、親父が読んでたのを読んでたっていうので。
あ、はいはい。あ、はい、なるほどね。
そう。親父がジャンプ読んでたんで。
家族で読んでる人多かったですよね。ドラゴンボールって。
そう。
あ、そうなんだ。
なので、親父が。
家族で読んでた。
そう。親父が読んでた後に読んでたんで。で、まあ、ドラゴンボール先行だったんですよ。で、ドラクエの方が後の方で。で、ドラゴンボールですげえなって思ったの、すごい、もしくは好きだっていうのが、あの、フリーザの最終形態初登場の時の絵。一枚絵なんですけど。あの、今のデザインとはちょっと違くて、すごく、スッキリとした、スッキリさがすごいんですけど、
はい。
あれがすごかったなっていうので、あの、普通敵強くなれば強くなるほど、なんか、絵って複雑になるんです、もんがイメージだったんですけど、それを逆パターンでいったっていうのが、あえてスッキリに持ってったっていうのが、
確かに。
まあ、それ言うとスーパーサイヤ人もそうなんですけど、スーパーサイヤ人なんてあれ、なんか手抜きから生まれた発想らしいですよね。
ベタしたくない
っていう、ね。そう、ベタしたくないっていうので、ね。黒塗りたくねえっていうので。けどそれを凄さでも、ね、凄さをちゃんと動きだとか、表現とかで表してるっていう。それすげえなっていうので。なので、ドラゴンボールで好きな、あれは、そうですね。最終形態フリーザ、初登場と、まあ、スーパーサイヤ人の初登場の時も好きでしたね。あとは、人造人間のデザインも好きでしたがね。あの、鳥山先生のあの、目のパターンって、ね、いくつかありますけど、人造人間のあの、目のパターンで、その時なんか初めて見たんですよね。
それで確かに。
そこで、こう来たかっていうので、結構驚いたっていう記憶が、ありますね。
ひし形釣り目。
そうです、そうそうそう、そう、そう、なかったですよ。なので、それは、すごかったな、っていう印象。で、ドラクエだと、好きな絵が、ドラクエ1-2の、スーファミのパッケージ。
ああ、はい。
それまで、ドラクエ1と2、あ、まあ、3もだけども、あの、キャラの、等身が、3等身、4等身、ちょっと、ちっちゃい子供のようなあれだったんだけども、はい、1-2のあれで、一気に大人っぽく、ボンと見せた。7等身ぐらいの。はいはい、まあ、同人誌の方ではもしかしてね、別な方がそうやって、等身長いキャラのバージョンで作ってる人もいるかもしれないけども、鳥山さんのバージョンで、 あの絵っていうのはすごくかっこいい印象あって、うん。まあ、その後ね、3でもね、スーファミ版のやつで、
当
時長いやつで出ましたけど、
うんうん、
あ、でも、ファミコン版の方の時はあれかな、等身は。
あ、そうですね。等身が高かったですね。
高かったから、
う
ん、
そうですね、
うん。というのはありつつも、あの、1と2、3のね、ファミコンのジャケットのキャラクターは等身低かったんで、うん、そこからのギャップで、あの、かっこいいなっていう印象があったかな。うん。うんうん、それと、パッケージイラストだと、ドラケ6。あの、ドラゴンボールが終わってから一発目だったと思うんですよ。確か、
うん、
うん。だからなんか色の入りがいつもと違うなっていう印象が あったから。
確かに、うん。
うん。っていう思い出があるかな。うん。知ったとこっすかね。あ、まあ、ちょっと自分の思い出は、まあ、以上なんですけど、あの、もしかして、近年のその、鳥山さんの、その体の、あれ、状況ってもしかして悪かったのかなって思ったりもちょっとして、だから、バージョン、6と7の、あ、ドラクエ10の、バージョン6と7の、うん、あの、デザインは、ね、違う方になってんのかなってちょっと思ったりも。ちょっと、
うん。あ、確かに確かにそうですよね。
うん。
うん、
ちょっとそういう、あの、思いもちょっとしたりもしたんですけども、
うん。うん。
で、ちょっと心配もっていうのもあったんですけどもね。うん。うん、いった、ちょっと思い出があります。はい。
うん、
といったところで大変の残念な話なんですけども、改めてご冥福をお祈りしたいなと思います。
はい。
はい。はい。といったところで今回はこの辺でお別れでございます。では、さよなら。
さよなら。
さよなら。